マリアに吹いた風と題しまして、吉高牧師のメッセージです。
皆さんおはようございます。市川八幡キリスト教会は今年度のテーマを命に吹く優しい風に、そう掲げて歩んでます。厳しく冷たい風が吹きつけるこの時代の中で、隣り合わせた人とお互いの痛みを分かち合ったり、もう少し一緒に隣に居合えるような関わり方をさせてくださいと、あるいはそんな気持ちになったり、慰めや励ましの風を交わせるような、そんな私たちにしてください、そんな気持ちでこの題をつけて祈ってます。またその祈りの中でイエス様に出会うこと、神様の慈しみに満ちた思いを一緒に受け取りたいと願って、今年はそんな歩み方を意識しています。そんな私たちが掲げました今年のクリスマスのテーマは、命の光に誘う風です。風、すなわち神様の思いの働き、風、精霊と言ってもいいでしょうか。その風が人々に作用して、いろんなクリスマスの登場人物がいますけども、そんないろんな人たちに作用して命の光に出会っていく、あるいは命の光を迎えていく、そういうクリスマスの出来事を今年は見つめていきたいと思っています。ところでこの登場人物たちのことをいろいろと思い浮かべるんですが、それらの人々に吹いた風は、時には唐突であったり、驚きや戸惑いをもたらしたり、あるいは覚悟や決心を呼び起こしたり、不思議なひらめきへと導いたり、旅の道に招き入れたり、あるいは危険をそらさせたり、疲れを包んだり、喜びを踊らせたり、いろんな形で人々に吹きつけた、ないしはそよ吹いた。今年の大講説はルカの一章、2回に分けて、今週来週と読みます。ナザレの娘マリアに吹いた風、そしてその風を受けたマリアが驚くべき世界に向けて今度は風を送る人になった、そういうマリアに吹いた風、マリアがその風に向かって顔を上げた、そこから吹き始めた風、そんなことを見つめながら今年はアドベントを過ごしていきたいと思っています。さて、福音書記者ルカが彼の福音書、ルカによる福音書の一章に描き出したマリアの姿、このマリアの姿、受胎告知の姿はクリスマスシーズンに見つめないことなどありえない有名で大変印象的な姿ですけども、このマリアの姿はルカ文書に収められた、いわゆるルカ神学の中心メッセージが凝縮圧縮されている、そういう箇所だと、そういう姿だということができます。ルカ文書って言いましたけど、ルカ文書というのはルカによる福音書と使徒言行録、この2つのことです。この2つの文書は、聖書の文書はずっとつながっていて連動していますけど、そのルカ文書全体のメッセージの要点は何かっていうと、特徴は何かというと、一つ、神様のイスラエルへの救いの約束はイエスによって成就し、その後教会によって、 教会共同体によって世界に広がっていった、イスラエルの中にだけ閉じ込められてなかった、世界に広がっていったっていうのがルカ神学の特徴の一つです。2番目はその広げていく、広がっていく、その力のエネルギーは聖霊によるんだ。聖霊が神様の御業のあらゆることを引き起こしていくんだ。これが2番目のルカ神学の特徴です。3番目のことは、それまで人間を支配してきた社会的もしくは宗教的な序列、ヒエラルヒーのようなものは逆転していく。貧しい人、疎外された人、女性、異邦人たちが神様の御業の大切な技を担うんだですね。この担い手の逆転、これがルカの特徴の3つ目です。今申し上げたのがルカ文書、ルカ神学の明確な特徴です。そしてこのルカによる福音書1章の受胎告知、それからそれに続く、今日は読んでないけどその後のマリアの賛歌、マグニフィカートと呼ばれるマリアの賛歌は、そういうルカ神学全体の序章ですね、序章としての役割を果たしています。ルカは福音書と使徒言行録を通して神様の思い、聖霊の働きが人々に望んだならば、人々がそれまでの救いの枠組みとか人間関係の壁のようなものを伸び伸びと超えていく、そういう様子を証ししているんですけど、そういうこの風が吹く事件の様々を思い描きながら、それから冒頭に申し上げましたように、私たちが望んでいる優しい風のような触れ合い、優しい風にしてくださいというこの思い、そこに表されていく人間の姿を心に留めながら、今年クリスマス物語を見つめていきたいと思います。ところで、対抗説ですから、対抗説という言葉が表しているように、アドベントに私たちはこの待つということを学ぶわけです。心に留めるわけです。で、待つという時、私たちは大体がこう心を定めて黙して待つ、こういう待ち方をまずはイメージするんですが、聖書に描かれている待つ者たち、待つ人たちは、決して誰も落ち着いて待ってはいないんです。待っていたわけではないんです、落ち着いて。マリアもそうです。ナザレのひっそりとした村で暮らしていたまだ若い女性マリアに、突然天使ガブリエルが現れます。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはびっくりするわけです。今朝は実は何人かの方々に会うなり、おめでとう、おめでとうございますと挨拶しました。正樹さんなんてすぐにありがとうございますって言いましたよ。何をありがとうと思ったんですが、不思議ですね。ももちゃんなんかもうキョトンとしてましたね。最高のリアクションが磯野さん。何ボーナスボーナス出たのね、おめでとうございます、おめでとうと言われた時に、大概こう自分のなんかこう何のことかな、自分の身に起こったことでなんかいいことを探すんだろうと思うんですけど、あるいは分からない、何を言ってんのこの人、気色悪いっていう、そんな感じなんですよね。さて、そんなレベルじゃない、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。これね、原文で言うと、おめでとうって言うと今みたいなこう自分の最近のいいことをこう呼び起こす、あるいは想像し始めるということが起こるんですが、これおめでとうじゃないんですですね、命令形の喜びなさいなんですですね、大体喜ぶという言葉を命令形で言うというのが大体私たち馴染みがない、 いきなり会うなり喜びなさいって言われるですね。で、恵まれた方、これもですね、日本語で恵まれた方っていうふうに解釈しましたけど、原文は神様が介入しましたという意味なんです、うん、喜びなさい、神様があなたに介入したといきなり言われたんですね。で、当然マリアはびっくりするわけです。たじろぐわけです。まあ、戸惑ったね、書かれています。このディエタラクセという言葉なんですが、この戸惑ったと 訳されている言葉も 原意はこう大いに動揺するとかかき乱されるというニュアンスを持っているギリシャ語です。だからマリアはとにかく神の介入を受けてかき乱されてしまいました。この挨拶は一体何だろう喜べって何神様が突入してくるって何まあ、神様の天使、この天使との突然の遭遇は、まあ、かき乱され動揺せざるを得ない仰天した瞬間だった。すると天使は再び、あなたは神から恵みをいただいた、あなたはあなたに神の介入、あなたに神の介入、繰り返すんですね。そしてその挙句に、あなたは神の聖霊によって子供を産む、まあ、恐ろしすぎることを伝えられてしまうわけです。当然彼女はこの蜜毛を簡単に受け止めることなどとてもできません。まあ、従順に信仰的に従ったわけではない、当然です。彼女は突然自分の人生に入り込んでくる神の計画、神の突入に対して拒絶します、抵抗します。当たり前のことです。だからマリアに吹いた風、これが風に例えられるならば、まあ、静かなそよ風なんかじゃなかった。もう立っていられないような、目を開けていられないような激しい風だったと表現できるかもしれません。でマリアはかろうじて、そんなことはありえない、起こりえない、その証拠で反論します。どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りません、知りませんのに。当時の社会の通念や常識、立法、厳しい立法の倫理と道徳に包囲されてしまっている社会の中にあって、今が天使から告げられたことの恐ろしさっていうのは瞬時にわかるわけです。結婚前の妊娠がもたらす悲劇的な結末、婚約者ヨセフも巻き込んでスキャンダラスで破滅的な展開がこの後始まるっていうことは瞬時に察知するわけでしょう。そんなマリアにとって否定しなきゃいけない、必死になって絞り出した言葉は、まあ、そんな恐怖から出てきた、危機感から出てきた抵抗の言葉です。それはもう不可能証明です。そんなことありえません。なぜならこの不可能であるということを証明するんです、必死で。本当に恐ろしいことが起こりましたね、マリアに。で、神様の関わりとか神様の呼びかけっていうのは、まあ、しばしば私たち人間を、まあ、それまでの安全地帯から引き離すような迫り方をしてきます。ですから神様と出会うという時、私たちはどうしても恐れや拒みが生じます。で、それは当然のことなんです。そして実は聖書という書物は、神様の選びや呼びかけを前にして、恐れる者拒む者の抵抗の姿を大変丁寧に書き残しています。アブラハムの抵抗、モーセの抵抗、ギデオンの抵抗、エレミアの抵抗、そしてルカに入ってからザカリア、あるいはマタイのヨセフ、マタイ福音書のヨセフ、そしてこのマリア、みんなこの抗っている、一旦は拒絶している、 そういう様子を丁寧に書いています、聖書は。で、そう考えてみると、神様の物語、あるいは神様の御業というのは、静かに安心してうなずける人、うなずく人から始まるのではなくて、ためらい、恐れ、抵抗する人から始まる。神様の御業というのは、人間の抵抗する姿から始まると考えてもいいと思います。神様の風っていうのはそういう吹き方をしますし、そういう抵抗を呼び起こします。しかしその風の中で目を開き、顔を上げる人間を引き起こして引き出して、神の風は吹いていきます。そんな神の風は一見とんでもない厳しく強い風のように思ってしまいますけど、でも神様の放つ風はこの世の権力者、この世界の人間的権力者が吹かせているような、そういう姿を、あるいはそういう進路を取りません。中心都市から宮殿から王宮から大通りを吹き荒らして人々をなぎ倒すような、そんな吹き方をしません。むしろ神様の風っていうのは、人知れず荒れ野の、あるいは片田舎の路地を静かにたどっていって、それまで誰も知らなかったような人を選んで、その人の顔と心に吹きかけていくような、いわば鋭いんですけど大変人格的な吹き方をします。それはやっぱり神様とその風に吹かれた人間との、そこで非常に深いダイアログが、対話が起こっていくわけです。招きます、抵抗します。そのようにしながら、その貧しい小さなものを起こしていく。抵抗するしかないような弱いものを通して、小さきものの側から始めていこうとする、そういう神様の働きの性質を表しています。神様の風が吹くっていうのは、世界中を席巻するような風を神様は吹かせない。一人の人間を立ち起こすような風を吹かせる。これはまさに神様という方が、神様という方の御心が、この世を支配している力学のようなものを逆転させていこうとする、そういうお心を持っているということの表れです。小さいものから物事を変えていこうとする、そういう神様の御心の表れです。マリアはそういう風に吹かれたんです。そして神様のこの不思議ななさりように、だんだんと目を開いていきます。抵抗の言葉を出しながら目を開いていきます。そして不妊の女と揶揄されてきた親族のエリサベトが懐妊しているということを聞かされる。そしてまた、神には何一つできないことはないという、こういう根底的な言葉を届けられてしまう。こういう言葉を受け止めながら、彼女の心もまた実は不思議な逆転を起こしていくんです。今日読んでいる37節までのマリアと38節の言葉を語るマリア、まるで別人のようです。最後38節の言葉はこうです。私は主のはしためです。はしためというのはしもべという意味です。あるいはもっと低い奴隷というようなニュアンスを持っています。私は主のはしためですお言葉通りこの身になりますように。このマリアの最終的な応答をどう理解するでしょうか。観念するしかなかったと取るでしょうか。抵抗を諦めてもう任せることにしたと読むでしょうか。教会ではしばしばこのマリアの最後の言葉のことを、従順なマリアの姿、マリアの献身というふうに読んだりしますけど、それではルカが、ルカ文章全体を通じて言おうとしている主題と 違うんです。ルカ文書全体の主題と合わせながら読むと、ルカが描く深みを、このマリアの最後の返事、ルカが描く深みを取り逃してしまうように思うんです。このなりますようにという言葉、ギリシャ語の言語は強い希求、求め、希望と求め、希求を意味するなりますようになんです。単なる分かりました、承認、受け止めますという承認のなりますようにではない、ぜひそのようにしてくださいというニュアンスなんです。ぜひそのようになりますように、積極的な希求の表現なんです。さっきまで拒んでたのに、さっきまでダメです、嫌ですって言ってたのに、一体マリアに何が起こったんでしょう。彼女の中で自分のあまりにも小さな姿の現実と、神にはできないことがないという言葉がぶつかり合い、混じり合い、せめぎ合い、そしてそれが融合することで、彼女の中である逆転現象が起こるんです。マリアは恐れおののくほど小さな自分自身をよく知っています。自分が名もなく貧しい存在である、そしてひとたまりもなく社会から潰されて葬られていく小さなものだ、知っています。自分のような若い女性、エリサベトのような老齢な女性のいざとなった時の社会的な弱さ、社会的立場の弱さ、そしてそういう女性たちというものはとかく、どこか踏み台や生贄にされて秩序や価値観を保とうとする社会の力学が働いていくということを知っています。瞬時に分かりました、彼女は。しかし神様がそのような貧しい小さな取るに足らない、いざとなったら捨て去られてしまうような人間たちに風を送ってくるときに、その弱さのただ中に神の逆転が起こるということを彼女は瞬時に感じたと思います。そしてその神のこの世界にもたらそうとしている逆転の技を、彼女は自分の身をもって引き受けることにしたのです。これは従順とか献身という言葉で理解するより、連帯、つまり神様の逆転の働きへの連帯と言い表したいほどの姿です。で、私が今日、従順ではなくてこれは連帯だった、神様の逆転の御業へのマリアなりの連帯だったというふうに考えるのは全く根拠がないわけではないんです。その後ろ、来週読みますけど、マリアが賛歌、マニフィカと歌いますよね。このマリアの賛歌をよく読んでいくと、その中にはまさしく逆転の福音への彼女の希望が託されています。権力ある者をその座から引き下ろし、身分の低い者を高く上げ、飢えた人を良いもので満たし、止める者を空腹のまま追い返されます。この逆転の言葉、マリアは歌っています。このマリアの変身変革というものは、もうガブリエルとの対話の中から始まってる、私はそう思いたい。天使の言葉と自分のありのままの貧しさをそこに出していく言葉とがぶつかり合いながら、この逆転の神様の力、神様の逆転への神様の招きに彼女はもう入れ込まれていく。あの対話から逆転の福音が始まっている、彼女の逆転への転身が始まっている、私はそう思いたいんです。マリアは自らの身を逆転の現場として差し出したんです。そういう意味では彼女は神様がイエス・キリストによって始めこの世界の中に始めようとしているまさに力の逆転ですねの御業の最初の協力者です。 そして世界の人々をやがて捉え動かすようになる、この神様の救いの革命といいましょうか、こういう技はどこから始まったか。ナザレの小さな家から始まったんです。アドベントを過ごしている私たちも、まあ、マリアのように、まあ、いろんな招きに対して、神様からの招きかどうかは別として、何かこう私にチャレンジしてくるようなことに対して、まあ、抵抗したりですね、戸惑ったり、留保させてもらいたいと思ったり、恐れたりするものです。私たちはみんな、まあ、変化への不安を持ちます。あるいは社会そのものの不公正や不条理があまり強すぎて、こういうものに対してたじろぎますよね。で、自分の小ささは知ってますから、いや私何もできませんとなりますよ。しかし神様はそのような私たちのただ中に、今も神様はそのような私たちのただ中に訪れておっしゃるんです。恐れるな、私はいつもそうだけれど、あなたの小ささを通して私は私の御業を行いたいんだ。まあ、実は私を用いてください、なぜなら私はできますからという人のところに神様の風吹かないんです。神様の風はまずはたじろぎ、まずは拒んでしまうような小ささを知る人のところに吹くんです。今日共に覚えたいと思います。まあ、恐れを持って今の時代を生きているがゆえに心に覚えたいと思うんですね。それはアドベントというのは、アドベントという季節は私たちから恐れが消えてしまう季節ではない。恐れの中で神の訪れを受け取る季節、恐れの中で、この貧しさの中で神様の訪れを受け取る季節なんです。アドベントは。そしてマリアのように、すべてが分かったわけではないけれど、確信があるわけではないけれど、神様のそのような人間が考えもつかない逆転の御業に、自分も連帯したい、自分もつながっていきたい、そう願う小さな一歩を踏み出す、これがアドベントの招きなんです。神様の働きはこの世の力の中心地からではなく、周縁から始まりました。完璧な人からではなくて、不安に震える人から始まりました。マリアがそうであったように、まあ、私たちの弱さ小ささこそが福音というのは新しい訪れの知らせのことですけど、福音の入り口になります。このアドベント、恐れや抵抗のただ中で神様が語っておられる小さな声に耳を傾け、神様の風に吹かれたいなと思います。神様の声、恐れるな、主があなたと共におられる、その風に顔を向けて目を開いていくとき、この私の小さな場所からも神様の逆転の物語が始まります。信じましょう。お祈りします。神様、マリアの抵抗と反転して神様の御業に連帯していこうとした、その心の移り変わりを今日は見つめました。確かにあなたは聖書の中で常に抵抗する者、拒む者、たじろぐ者を選び、あなたの私たちが予想もしない御業を成してこられました。何よりイエス様はこの世界の人間の価値観がひっくり返ってしまうような出来事でした。 神様、今この世界は人間の力でボロボロになっていますけれども、この世界にもあなたの思いは働いていて動いていて、そしてあなたの逆転は今からも起こっていくのだ、そのことを信じたいと思います。神様、この世界をまことの救いで作り変えてください。そのような風を吹かせてください。その風は小さな一人一人の人の間に吹いています。その風を聞き分けることができる私たちでありますように。12月に入りました。この一月を期待を持って歩みます。共に歩んでください。私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。